皆さん、こんにちは。循環器械のピラミッドマリエです。年齢は33歳。好きな食べ物はアボカドとチョコレート。趣味は、そうね、心臓の音を聞くことかしら。特技は、難しい手術中に限って面白いことを思いついてしまうこと。って、笑っちゃダメよ。患者さんの心臓止まっちゃうわ。え？なんでピラミッドかって？それはね、私の心臓がピラミッド型に力強く脈打ってるからって冗談よ。本当はピラミッドのようにどんな難解な症例も解き明かしたいからなの。だって心臓って人間の体の中で一番偉大なピラミッドじゃない？心臓が止まれば全てが終わる。だからこそ私は患者さんの心臓をピラミッドパワーで守り抜く。ちょっと言い過ぎたかな。ま、そんなわけで、私ピラミッドマリエは循環器のエースとして皆さんの心臓を愛とユーモアで満たしていくわ。よろしくね。ところで皆さん、心臓ドックって受けたことある？心臓の健康は人生のピラミッドを築く上でとっても大切なのよ。今日はちょっと変わった病気についてお話ししましょうか。その名も恋の病。え？恋って病気なの？って思った？そう、恋は時に私たちを病気にしてしまうほど強力なパワーを持っているの。恋をすると私たちの体の中では様々な化学物質が分泌されるの。ドーパミン、セロトニン、アドレナリン。これらの物質がドキドキしたりワクワクしたり、時には眠れなくなったり食欲不振になったりといった症状を引き起こすの。まるで心臓がジェットコースターに乗っているみたいでしょ。でも恋の病は決して悪いものじゃないの。だって恋は私たちを成長させてくれる最高の特効薬でもあるんだから。恋をすると相手のことをもっと知りたくなる。相手を喜ばせたいと思う。そのためには自分自身を磨く必要がある。外見だけでなく内面もね。そうやって恋は私たちをより魅力的な人間に変えてくれるの。もちろん恋の病には副作用もあるわ。失恋した時の痛みはまるで心臓が引き裂かれるよう。でもその痛みも時間が経てば必ず癒える。そしてまた新しい恋を探す力が湧いてくる。恋は私たちを強くしてくれる。だから恋の病を恐れないで、思いっきり恋をしてあなたの心臓をドキドキワクワクさせてください。もし恋の病で苦しんでる人がいたら、いつでも私のところに相談に来てね。循環機械としてあなたの心臓を、そして恋を全力でサポートするわ。皆さん、こんにちは。ピラミッドマリエです。46歳、現役バリバリの整形外科医よ。好きな食べ物はもちろんアボカドとチョコレート。趣味は、そうね、骨折した患者さんのギプスに絵を描くことかしら。え？なんでピラミッドかって？それはね、私の手がまるでピラミッドの頂点のように、どんな歪んだ骨もまっすぐに整えてみせるから。って冗談よ。本当はピラミッドのように、美と健康の頂点を目指したいからなの。だって人間って、骨格が歪んでいると見た目も健康も損なわれるじゃない。だからこそ私は患者さんの骨をピラミッドパワーで矯正し、最高の美と健康をプレゼントする。ってちょっと言い過ぎたかな。ま、そんなわけで、私ピラミッドマリエは整形外科医のエースとして皆さんの骨と美を愛とユーモアで満たしていくわ。よろしくね。ところで皆さん、最近視線はどう？スマホの見すぎで首がピラミッド型に曲がってないかしら。 姿勢が悪いと肩こりや腰痛の原因になるだけでなく、見た目も老けて見えるわよ。さて、ここからは整形外科医の視点から恋の病についてもう少し詳しくお話ししましょう。恋をするとアドレナリンというホルモンが分泌され、心拍数や血圧が上昇します。これはまるで運動をしている時と同じような状態です。つまり恋はある意味で体にとっていい運動になるのです。また恋をすると脳内麻薬とも呼ばれるエンドルフィンが分泌され、幸福感や高揚感をもたらします。これは痛みを和らげる効果もあり、恋の痛みもある程度はエンドルフィンによって緩和されると考えられます。しかし恋の病が慢性化すると様々な問題が出てきます。例えば失恋によってストレスが続くと自律神経が乱れ、ホルモンバランスが崩れることがあります。これは骨粗鬆症の原因になるだけでなく、免疫力の低下にもつながります。また過度なダイエットや運動不足は骨や筋肉を弱らせ、怪我をしやすくなります。さらに恋の悩みからくる精神的なストレスは肩こりや腰痛、関節痛などを引き起こすこともあります。整形外科医としては恋の病で心身ともに健康を害してしまうことがないよう注意してほしいと思います。もし恋の病で何か悩みがあれば、早めに専門医に相談してください。適切なアドバイスや治療を受けることで恋の病とうまく付き合い、健康で幸せな生活を送ることができるはずです。最後に、皆さん、恋は素晴らしいものです。しかし恋の病に振り回されず、心身ともに健康な状態で素敵な恋を楽しんでください。整形外科医として皆さんの恋と健康を全力で応援しています。皆さんこんにちは、ピラミッドマリエです。63歳、眼科医としてまだまだ現役です。好きな食べ物はもちろんアボカドとチョコレート、趣味はそうね、白内障手術中につい笑っちゃうことかしら。え？なんでピラミッドかって？それはね、私の目がまるでピラミッドの頂点から全てを見通すように、どんな些細な目の異常も見つけ出すからって冗談よ。本当はピラミッドのように人々の視力を守り、明るい未来を照らしたいからなの。だって目って人間にとって一番大切なピラミッドじゃない？目が不自由になると生活の質が著しく低下する。だからこそ私は患者さんの目をピラミッドパワーで守り抜き、最高の視力をプレゼントする。で、ちょっと言い過ぎかしらね。ま、そんなわけで私ピラミッドマリエは眼科医のエースとして皆さんの目と視力を愛とユーモアで満たしていくわ。よろしくね。ところで皆さん、最近視力は大丈夫？スマホの見すぎで目がピラミッド型に寄ってないかしら。視力が低下すると肩こりや頭痛の原因になるだけでなく、人生の楽しみも半減してしまうわよ。さて、眼科医の視点から恋の病についてもう少し詳しくお話ししましょう。恋をすると瞳孔が開くことがあります。これは相手をよりよく見ようとする人間の本能的な反応です。また恋をすると涙もろくなることがあります。これは感情が高ぶると涙腺が刺激されるためです。さらに恋の悩みからくるストレスはドライアイや眼精疲労の原因になることもあります。眼科医としては恋の病で視力低下や目の病気を引き起こしてしまうことがないよう 注意してほしいなと思います。もし恋の病で何か悩みがあれば、早めに専門医に相談してください。適切なアドバイスや治療を受けることで、恋の病とうまく付き合い、健康で幸せな生活を送ることができるはずです。最後に、皆さん、恋は素晴らしいものです。しかし、恋の病に振り回されず、心身ともに健康な状態で素敵な恋を楽しんでください。眼科医として皆さんの恋と健康を全力で応援しています。マリエちゃん、彼氏できた？
うるさい。クラスの隅っこで参考書を広げてると必ず飛んでくるこの言葉。恋が全てみたいな空気、マジ無理。でも当時の私はその空気に必死に合わせてた。高校デビューとか言われて、とにかく彼氏作らなきゃみたいな風潮、焦ってたんだと思う。周りの子がキラキラして見えて、自分だけ置いてかれてる気がして。そんな時、同じクラスの佐藤くんが声をかけてくれた。
マリエさん、いつも勉強してるね。偉いね。
勉強してるって当たり前じゃん。医者になるって決めたんだから。でも佐藤くんは私の努力をちゃんと見てくれてた。嬉しかった。佐藤くんはクラスでも浮いてる存在だった。おとなしそうで、おとなしくて、恋人なんて一生できなさそうなタイプ。でも佐藤くんはいつもニコニコしてた。自分のペースで自分の好きなことをして、周りの目なんて気にしてないみたいだった。そんな佐藤くんを見てハッとした。私、何やってんだろう。周りに合わせようとして必死になって、恋人いないとダメみたいな空気、マジで意味わかんない。佐藤くんは恋人いなくても毎日楽しそう。私だって別に恋人いなくても勉強頑張ってるし、友達と遊ぶのも楽しい。なんで恋人いないとダメなの？なんで周りに合わせなきゃいけないの？バカみたい。そう思った瞬間、心がすっと軽くなった。周りの目が気にならなくなった。恋人がいなくても私は私。私には医者になるっていう夢がある。そっちの方が私にとってずっと大切。もちろん恋もしたい。でも焦ってする必要はない。いつか本当に好きだって思える人ができたら、その時考えればいい。それよりも今は自分の夢に向かって頑張りたい。佐藤くんは私に大切なことを教えてくれた。周りに合わせるんじゃなくて、自分に素直に生きること、それが一番大切なんだってこと。ありがとう佐藤くん。あなたの笑顔は私にとって最高のピラミッドパワーだよ。私は私らしく、私のペースで私の夢を叶える。それが今の私の目標。恋はしてもしなくてもいい。大切なのは自分に素直に生きること。それが私が17歳で得た最高の悟り。そしてこの悟りはきっと未来の私を支えてくれる。医者になってもピラミッドマリエは私らしく、患者さんの心と体を救う。それが私の使命だから。